こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。自閉症の息子が自立して生きる道は、ショーチャンネルで発信してきたフコママこと渡辺宝司が息子翔太さんとの生活を軸に、自閉症のある人が成人後に自分らしく暮らすための支え方を考える一冊である。ジャンルとしては家族による体験記であると同時に、子育て、教育、福祉、自立支援をめぐる実用的な論点を含むノンフィクションに位置づけられる。本書の中心は、診断名だけで本人を理解したり、保護者が将来を一方的に決めたりするのではなく、本人の特性、意思、得意な表現を丁寧に見極める姿勢にある。自立を一人で何でもすることと狭く定義せず、必要な支援を使いながら選択し、社会との接点を持って生きる過程として捉える点が重要である。限定版の特典である翔太さんのオリジナル絵画データも、本人の表現や活動像を尊重する本書の主題とつながっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、自立を身辺自立だけに限定しない視点。本書を読む際の要点は、自立という語を料理、金銭管理、移動、就労を一人で完璧にこなす能力と同一視しないことである。自閉症のある人の暮らしでは、できることと負担が大きいことが場面ごとに異なり、支援が必要であることは主体性の欠如を意味しない。わしろ重要なのは、本人が自分の好みや困りごとを伝え、利用できる制度、人サービスを選び、生活を継続できる形を作ることである。家族はどこまでできるかを試験のように測るのではなく、失敗や消耗を減らす環境を整える役割を担う。本書の題名が示す生きる道は、単一の標準コースではない。親元を離れるかどうか、どのような仕事や日中活動を選ぶか、誰と関わるかといった選択を本人の現実に合わせて積み重ねることを指す。この見方は、将来への不安から過剰に手を出してしまう家族にも、支援を減らすことだけを自立とみなす周囲にも、有効な再考を促す。次に、本人の意思を読み取り、選択の機会を積み上げる自閉症支援では、意思表明の方法が多数派の会話様式と異なる場合があるため、本人の希望が見落とされやすい。本社が扱う親子の経験は、保護者が善意で決めることと本人の人生を支えることが同じではないと考える契機になる。言葉での説明だけを求めず、表情、行動、継続して示す興味、嫌がる状況、作品や活動への反応などを手がかりに、本人の選考を把握する必要がある。ただし、家族が行動を勝手に代弁して結論付ければ良いわけでもない。小さな選択を実際に経験し、その結果を本人と共有する過程が重要である。服装余暇、外出先、活動の方法など、日常の選択肢を持てることは、より大きな進路選択の土台になる。選択には失敗や変更も伴うが、それを許容しなければ、本人は自分に合う条件を知ることができない。親の役割は正解を与えることではなく、理解しやすい形で選択肢を示し、意思が尊重される場面を増やすことにある。さらに、絵画と発信を本人の社会参加の回路として見る。限定版に翔太さんのオリジナル絵画データがつくことは、本書において創作が単なる余暇や感動的な付随要素ではないことを示している。絵画のような表現は、言語による説明だけでは伝わりにくい関心、感覚、視点を外部に届ける媒体になりうる。また作品を介して他者から反応を受け取る経験は、本人の活動が家庭内だけで完結しないことにもつながる。ここで注意すべきなのは、障害のある人の創作を特別だから価値があると消費しないことだろう。大切なのは、作品そのものを尊重し、本人が表現を続けるか公開するか、どのように人と関わるかを選べる条件を守ることである。翔チャンネルという発信活動も、家族が抱える課題を可視化する一方、翔太さんを受け身の対象だけにしない可能性を持つ。表現、発信、周囲との対話を本人の役割や社会との接点として捉える視点は、就労の有無だけで社会参加を判断する狭さを補う。そして、親の不安を将来設計の準備へ変える家族の役割。障害のある子の親にとって、親泣き言は切実な言葉である。しかし、不安が強いほど将来の話を遠ざけたり、逆に親だけで計画を抱え込んだりしやすい。本書の価値は、親子の日常と将来の自立を切り離さず、早い段階から生活の基盤を考える視線を提示する点にある。準備とは、ただ住まいや経済面を決めることではない。本人が安心できる日課、苦手な刺激や変化への対応、信頼できる支援者との関係、緊急時に必要な情報などを少しずつ整理していくことでもある。家族しかわからないことを抱え込むのではなく、本人の理解に役立つ情報を周囲と共有できる形にしていくことが、支援の継続性を高める。もちろん、将来を完全に設計することはできない。本人の成長、制度、家族の事情、地域の資源は変化するからである。そのため、固定的な完成図より見直し可能な準備が現実的となる。親が支え続ける努力と、 親以外の支援網を育てる努力を両立させることが本書の主題を読む上で重要である。最後に、個人の努力ではなく地域資源との接続として自立を考える自閉症のある人の成人生活は本人や家族の努力だけで決まるものではない。通所先、就労支援、相談支援、医療、居住支援、学校や地域との関係など利用可能な資源の質とつながり方が生活の選択肢を左右する。本社は家族の経験を基盤にしているため、読者は制度の一般論だけでなく支援を探し関係を築き、本人に合わない場合には調整するという実際的な課題を考えられる。重要なのは既存のサービスに本人を無理に合わせるのではなく、特性や希望に照らして支援を選ぶことだ。環境が合わないとき、その原因を本人の努力不足に返すべきではない。説明の仕方、予定の見通し、感覚的な負担、人間関係、移動手段など改善できる条件がないかを検討する必要がある。また家族の経験は有益でも、全ての家庭にそのまま適用できる処方箋ではない。本書を手がかりに自分の地域で使える資源を調べ、本人を中心に支援者と対話することが最も実践的に方となる。結論として、本書は自閉症のある子どもの将来を考え始めた保護者、すでに思春期・成人期の進路や暮らしを模索している家族、そして本人と関わる教育・福祉・医療の支援者に適している。とりわけ日々の介助や学校生活への対応に追われ、自立という大きな課題をどこから考えればよいかわからない読者にとって、親子の経験に根ざした視点は具体的な足場になる。得られる実践的な利点は、本人の意思を尊重すること、得意な表現を社会との接点にすること、家族以外の支援網を整えることを別々の課題ではなく相互に関係する準備として捉え直せる点にある。また知的には、障害の有無で人をできるできないに二分する発想を問い、自立を関係性と環境の中で成立するものとして考えられる。制度解説や専門理論を中心に据える類書と比べ、本書の特徴は母親の視点と翔太さん自身の表現活動が同じ枠組みの中に置かれていることにある。家族の体験を普遍的な正解として扱うのではなく、一人の本人の人生を尊重するには何が必要かを考えさせる。そのため読者は他人の成功例を模倣するのではなく、自分の家族や地域に合う支え方を検討する材料として活用できる。ご支援いただける場合は、翔ちゃんねる、ふこママ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。